つまずいてしまって。やっと休めます。申し訳ありませんでした、旦那様。頼りを出したとはいえ、二日も家を空けて、昼に帰ってくるなど。いくらお勤めのためとはいえ、妻としては失格ですよね。せめて、この二日間で私の身に何が起きたかは、すぐにお話ししなければ。すみません。お水を一口。失礼しました。今朝からずっと喉の奥が痛んでいて、これでもいくらか楽にはなってきているのですが、そういえば、本日は休日でしたね。我が家の壁は薄いですし、昼間にするお話にしては、内容が内容です。声は潜めてお話しした方がいいでしょう。旦那様は、3日前に戦士団の方々が村を訪れたことは、ご存知ですよね。隣国での戦争から首都へ帰る際に、私たちの村で休息を取りに来た方たちです。厳しい戦いだったとは聞き及んでいましたが、彼らは痛むであろう傷も気にしない様子で、村の面々でお迎えしたときは、驚いたものです。あの感情の乏しい戦士様たちの表情に恐怖を覚えたのは、私も、そして旦那様も同じでしょう。私のようなハラミ娘が産んだ子供が、他国の脅威と戦うためだけに育てられ、戦い、そして死んでいくと思うと、複雑な心地がしました。話が逸れてしまいましたね。すでに10人ほど産んでいるので、彼ら戦士の母となった私も、思うところがありまして。では続きを。戦士たちは歓迎するため宴を開き、寝床も用意することを決めた長老は、私に数日、ハラミどころでのお勤めを休み、彼らをお世話する人員が足りないとのことで、お困りのようでしたし、私はお引き受けすることにしたのです。ですが、長老の狙いは別のところにあったようで。あの日、私は命じられるがままに、お食事を持って一人の戦士に与えられたお部屋に参りました。他の戦士の方々は、一つのお部屋に数人で寝泊まりをしていたのですが、なぜかその方だけは一人部屋。きっと位の高い戦士なのだろうな、と、それぐらいにしか思っていなかったのですが、部屋に入ってまず驚いたのは、その方の大きな体。旦那様と私を足しても、その高さには及ばないでしょう。それほどの背丈に、加えて山のように隆起した筋肉。他の戦士と比べても、その方は明らかに別格でした。彼こそが本物の戦士なのだと、一目で理解させられたのです。恐れる気持ちが外へ溢れぬよう注意を払いながら、私は食事を置いて一礼し、部屋を去ろうとしたその時です。女、お前がこの村のハラミ娘だろう。と、彼はそう問うたのです。私は振り返りました。すると彼は精悍な顔つきで、 私の目をじっと見て、さらに言うのです。今から俺はお前を抱く。構わないな、と。そう告げると彼は立ち上がり、私を抱え、寝床に連れて行きました。抵抗などできるはずもなく、あの丸太のような太い腕で、ぐっと持ち上げられた時に、私は悟りました。この方には何があっても逆らってはならないと。けれど、私は妻としての自分を忘れなかったのでしょう。懐にしまっていたログストーンは、無意識に差し出していたのです。彼はきっと、それが何かは分かっていなかったでしょう。私はあなたを喜んで受け入れます。という意思表示とも思ったかもしれません。石を受け取り、彼はそれを手首につけました。もし首にかければ、鎖はたちまちちぎれてしまったでしょう。それほどに太い首回りでしたし。そして、それから私と彼のまぐわいが始まったのです。ほとんど二人の間に言葉はありませんでした。ただ、肉と肉をぶつけ合う時間がどれほど続いたか。気がつけば私は、自分と彼の体液で、トロトロになった体で、寝床に転がっていました。いつの間にか、気をやってしまっていたのでしょう。彼のものを受け入れた時から、そうなってしまう予感はありました。なぜなら、あれは、あの大きさは…申し訳ありません。思い出すだけでも恐ろしく。とにかく巨大でありました。私の顔を覆うほどの長さと、酒瓶以上の太さ。初見ではそれが人のものであるとは信じられませんでした。あの巨大なものが私の中に入っていくとき、痛みとともに、ある感覚が私を貫きました。雷に打たれたような心地、と言いましょうか。みしりみしりと、戦士様の弾痕が私の中を進んでいくごとに、考えは失せていき、ただ体の感覚に身を委ねるしかない、と、そう諭されていくのです。優れたオスに組み敷かれる喜びを、いやおうなくメスの私が感じている。その自覚だけがありました。その時私の頭の中には、旦那様のことは、申し訳ありません。言い訳のしようもございません。ですが旦那様、一度目覚めてからのことは、ある程度覚えています。ハラミ娘としてのレベルが向上したからでしょう。気づけば激しいまぐわいでも、疲労が軽減されるスキルが備わっていました。眠りから覚めたとき、戦士様は裸のまま、冷めた食事を召し上がっておいででした。私は朦朧としつつも、お取り返しましょう、と彼に言いましたが、無視して食べ続けるのです。冷めた汁物など、口に合うはずもないのに。私はたまらず訳を聞きました。すると彼は、お前が作った飯だろう。ならば食らう。とそれだけ言って、また黙々と食事を続けるのです。なんというかその様は、大きな子供のようで、 私を犯していたあの男とはまた別の顔を見たようでした。食事を終え、戦士様はまたすぐに私を求め、と、私からの説明はこんなところでしょうか。ほとんど休まず、服を着る間もなく、ただ交わるだけの2日間。ログストーンにはそのすべてが収められているはずです。すべてを確認なさるのは厳しいかと思いますので。もう十分だと感じたら、そこでお外しになってくださいね。
このようなことは経験がなく、上手にできているでしょうか。それにしてもあんなにお出しになられたのに、まだこんなにも大きい。戦士様たちのものは、みんなこうなのですか？村の皆様とは、全く違う。デカマラ？というのですか？戦士様のデカマラは特別なのですね。このデカマラ、私の口には大きすぎるようで。鼻飲みするのが大変でございます。それに、先ほど長老様から差し入れていただいたお酒も、そのようにどんどんお飲みになられて。男性はお酒が体に入るとこちらの方の元気はなくなると聞いていましたが。戦士様のデカマラは違うのですね。私に？いえ、そんな、恐れ多いです。はい。では、一口だけ。おいしいですね。もう一口ですか？いえ、それでは戦士様のデカマラにご奉仕することができませんし。胸で杯を？とは、どのように？いや！これは？胸で戦士様のデカマラを挟めば？この溜まったところを。かしこまりました。戦士様のディコマラ、おいしいです。これはお酒のせいでしょうか。 それとも戦士様のデカマラのせい？わかりません。お酒もデカマラもどちらも香りが濃くて、こんなところで裸になってお酒を飲んで、おかしいですね。モテヘレは旦那様がいるのに、これは夢でしょうか。様のデカマラ美味しいでしょ。ありがとうございましょ。怒られる、やめれましょう。デカマラ酒というのですね。これは毎日では飲みたいです。もうふりゃふりゃしてきました。いきなりなぜだか子供の頃以来です。お父様によくこんな風に。あ、すごい、お腹に戦士様のデコマラが当たって。この学校のまましたいのですか？いいですよ、男性のご要望にお応えするのがハラミ娘のお務めですから。すごいです。立ったままこんな風にできるなんて、さすが戦士様です。戦士様ですね。私が
ではどうぞ、存分に中に放ってください。私も行きそうです。もう我慢しなくていいので、一緒に行きましょう。
繋がったまま部屋の真ん中に、また気をやってしまっていたようです。申し訳ありません。まだまだ私はハラミ娘として未熟のようです。で、できれば下ろしていただけると。何度出すおつもりですか。もうはらみました。きっとはらみましたから。
もうよろしいのですか。手首に巻かれたことで石が正常に働かなかったのでしょうね。ともかくお疲れ様でした。旦那様、いかがなさいました。お気分が悪そうですね。無理もありません。妻である私がアーマで蹂躙されている姿を見るのはおつらかったでしょう。しかし私はこうしてここにいます。ですから、そう心配なさらないでください。
今朝からずっと軽い頭痛がしていまして、あまり寝ていないからかもしれません。それに、
とても喉が渇くのです。不思議ですね。そういえば後で長老に聞いた話なのですが、私とマグワッターの戦士様はこの村の生まれだそうで、自分を産んだハラミ娘にお会いすることを楽しみにしていたそうです。しかし彼女は少し前に病にかかって亡くなってしまっていたので、だから代わりに私を抱くことでその寂しさを紛らわせようとしたのではないかと。悲しいことです。しかしこうも思うのです。彼ら戦士たちは私たちと同じように 誰かを思う心を持っているのだと。それに、あなたの子をはらんだと戦士様に告げたら、初めて笑顔を見せてくれたのですよ。あの眩しさと言ったら、子供のように無邪気で。長老も大変喜んでおいででした。私と次期戦士長候補であるあの戦士様を結びつけることで、首都のお偉方に近づきたいという意向はあったにせよ、私はひとときでもあの方の慰めになれてよかったと、そう思うのです。さて、長くなってしまいましたね。今日はせっかくの休日ですし、二人でお昼寝しましょう。ささ、目を閉じて。おやすみなさい、旦那様。